時間前ではありますが、皆さんお揃いですので、ただいまから市民経済常任委員会を開会いたします。この際、諸般の報告を申し上げます。傍聴はあらかじめ許可してあります。以上で諸般の報告を終わります。それでは本日の会議に入ります。本日の会議は会議規則第118条第1項の規定により、委員1人当たりの発言時間を15分程度としたいと思いますので、よろしくお願いします。それでは報告事項に入ります。第24回市民の声アンケートの実施について説明をお願いします。市民生活課長。
はい。第24回市民の声アンケートの実施についてご報告させていただきます。お手元の資料をご覧ください。本アンケートは昭和47年に第1回調査を開始して以来、おおむね2年に1回のペースで実施しておりまして、今回で24回目となります。目的といたしましては、市民の皆様の市政に対する意識や要望などを把握し、今後の行政運営や施策の立案などの基礎資料とするため実施するものでございます。調査対象は高崎市全域で満18歳以上80歳未満の方とし、令和8年8月1日現在で本市に1年以上住民登録されている市民の中から無作為に6000人を抽出いたします。実施期間につきましては、10月上旬に調査票を送付し、10月21日を回答期限としております。なお、第22回調査よりウェブ回答にも対応しております。前回調査の回収率は 47.0% でございました。また添付の調査用紙のとおり、各設問につきましては経年変化の分析のため継続性を重視し、前回とほぼ同様の構成としております。以上、簡単ではございますが、第24回市民の声アンケートの実施についてのご報告とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
説明は終わりました。本件に対しご質疑等がありましたらお願いします。
なし、
はい、なければ本件を終結いたします。次にその他として執行部から何かありましたらお願いします。曽根副市長。
はい、その他ございません。以上です。
なければこの際、委員の方々から執行部に対しお聞きしたいことがありましたらお願いします。
はい、
委員
長。はい、
門倉委員。
地域交通、地域公共交通計画について、お聞きをしたいというふうに思います。ここに前橋市が、今年の令和8年3月に作成した前橋市の地域公共交通計画っていうのが あるんですけど、大変立派なものを一応作ってはいるんですが、高崎市は、地域公共交通計画を作っていないというふうにも聞いてるんですが、高崎における地域公共交通計画についての対応について、お示しをいただければというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。公共交通計画ですけれども、こちらの法に基づきまして自治体が策定する地域公共交通のマスタープランとなっております。策定によりまして、計画に位置づけられた事業等に対して国の財政支援が適用される制度となっております。ちなみにこの計画の作成につきましては、法律上努力義務とされているところです。本市におきましては、形式的な計画策定にとらわれることなく、スピード感を持って機動的に施策を展開することとしていることから、市独自の計画は策定しておりません。一方で、公共交通の方はですね、本市域内のみで完結するものではなく、近隣市町村を含め広域性を有するものであることから、群馬県の方と連携をいたしまして、県の計画に必要な施策を位置づけることで、民間路線等に対する国の財政支援につきましても適切に対応しているところです。以上でございます。
はい、
門倉委員。
はい、今の課長のご答弁を聞いてですね、とにかく、スピード感を、形式的な計画策定に取られることなく、スピード感を持って、 機動的に政策を展開することを重視しているというご答弁でございました。で、実際ですね、この前橋市の地域交通公共交通計画を一応読むとですね、いろんなことがいろいろ書いてあるんだけど、前橋市の特性って何なんだろうということが今一つよくわからないというか、計画なくして実行なしって一般的によく言われるんですが、その基本線を崩さないような形で高崎が独自の路線を進めているということは、すごく私自身はいいことだというふうに思っていて、計画を一応作ったんだけど、その計画はだいたい5年で、っていうことなんですが、その中で、どうしてもその国との関係の中で計画は作ったんだけど、逆に国によって、あるいはその一定のその約束ごとで、縛られてしまうっていう、そういうことも事実あるんかなというふうに思っています。で、そこでですね、計画を策定をしない中で、高崎市は公共交通、高崎市の公共交通の重要性と位置づけをどういうふうに考えているのか、そこのところをもう少し詳しくお示しをいただければというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。公共交通は市民の皆様の生活の足を確保するために不可欠な社会インフラとなっております。本市では鉄道や民間バス路線などを基幹交通、そしてそれらを補完するコミュニティバスグルリン、こちらに加えてですね、地域交通課の所管とは異なりますが、倉渕、春名、吉井をはじめ高齢化率の高い地域におきましては、お年寄りグルリンタクシーの運行など福祉的観点も含めた市独自の政策を展開しております。これら多様な移動手段を体系的に組み合わせることで、市民の皆様のニーズに合わせた移動手段を確保し、市全域における持続可能な公共交通ネットワークの維持・形成に努めているところです。以上でございます。
はい、
門倉委員
長、ありがとうございます。ありがとうございます。市民がその地域公共交通計画がないんじゃないかっていうことで、不安どうなんだろうっていうふうに思う人もいる一方で、こちらからちょっとお願いをしたいことは、その多様な移動手段を体系的に組み合わせるっていうことの中で、高崎市としてのいい意味での独自性を公共交通の中で発揮をしているわけなんですが、それを高崎独自で体系的にやっている以上は、その体系的なものっていうものをこの公共交通計画とはまた別にしっかり見えるような形、もっと見えるような形にしていただいて、高崎市として総合的にはこうやってるんですよということをもう少し分かるような形にしていただいて、市民の中で心配する声も一応上がってる一方で、こうなんだよということを明確に、こうしてるんだよということを体系的に担当の課の方でまとめていただいて、お示しをしていただきたいということについて要望させていただきたいなというふうに思います。で、その上でこの持続可能な公共交通ネットワークをですね、形成をするために今後の高崎市の方針、それについてお示しをいただければというふうに思います。
地域交通課長。
はい、お答えいたします。先ほども申し上げました通り、本市におきましては鉄道や民間路線バス、コミュニティバス、さらには地域ごとの独自の移動支援策が相互に連携した効率的で利便性の高い公共交通体系の維持確保に努めているところです。また新たな取り組みといたしまして、本年2月より群馬県が推進する群馬スの方も導入いたしました。これによりまして、バスのリアルタイムな位置情報の確認であるとか、あと高齢者の方を対象としたバス運賃の方が自動で2割引きとなる経路割引など、市民の皆様がより便利にかつお得に公共交通をご利用いただけるよう利便性の向上を図っております。今後におきましても、高齢者をはじめとする移動にお困りの方々のニーズを的確に把握し、 デジタル技術の活用も視野に入れながら、将来にわたり持続可能で切れ目のない移動手段の確保整備を推進してまいります。以上でございます。
はい、
門倉委員
長。課長ありがとうございます。とにかく高崎市としての公共交通、そのネットワークをさらに発展をさせていくんだということだというふうに思います。で、この委員会で、あと何回か3回ぐらい議論する場がしっかりあると思うんですが、公共交通全体のことについて議論すると同時に、私にちょっとライフワーク的な上信電鉄の件でもこれからまたいろいろ議論していきたいと思ってますんで、とにかく上信電鉄も口を開けば、補助金が頼みということを社長が先頭になって公言するような会社ですから、どうなってんだろうということで、この上信電鉄のやる気を引き出すためにどうするかということについても市の方の皆さんと一緒に考えていきたいなと。とにかく口を開けば社長が補助金頼みということをみんなの前で公言するって、そういうのあるかなというふうに思いますので、そのことについてちょっとそういうことがあるということについて意見をちょっと言っておきたいなというふうに思います。で、次にですね、農政の関係なんですが、部長にちょっとお願いをしたいんですが、部長は倉渕の出身ということで、そこに副市長もいらっしゃるんですが、倉渕農業の可能性っていうのはどういうふうに担当の部長として見てるのか、そこについて、とりあえず大まかにちょっとお示しをいただければなというふうに思います。
農政部長。
はい、お答えいたします。倉渕は昔から農林業で、もう皆さんご存知かなと思いますが、農林業で育まれた地域かなと思います。で、また中山間地域ということもあるので、何か一つのこの特産品に特化したというよりは、1年間を通してさまざまな野菜というのが育まれてきたかなというふうに思っています。今後もそのような特徴というのはこれも変わらない、そういうものかなというふうに思っています。また有機農業もこれまたご存知かなと思いますが、盛んな地域であります。で、これは本当に草の会、倉渕草の会というのがありましたので、そこが相当有機農業の方を導いてくれたかなというふうに考えております。ただ、有機農業は、新規就農者で有機農業やる人増えてますし、観光農業から有機農業に変わって草の会に入っている人も増えてます。ただ、本当に観光農業もで頑張っている農家ということもたくさんいらっしゃいますので、有機農業、観光農業、また中山間地の特色、そういったものもこれから倉渕農業の可能性になるんじゃないかなというふうに思っています。以上でございます。
はい、門倉委員。
部長ありがとうございますね。で、その群馬県中の今言ったような農業に対しての取り組み、特徴のある農業の取り組みっていうのを倉渕はやってくれてると思うんですけど、ぶっちゃけこの群馬県の中でも倉渕のその農業の持ってる可能性っていうのはすごくあるなというふうに思うんですが、倉渕生まれの倉渕役場出身で今ここで高崎市の農政部長をやっていただいてるんですけど、可能性としては相当群馬県の中であるんじゃないかと思ってるんですけど、その辺は部長はどういうふうにお考えですかね。
農政部長。
はい、お答えいたします。可能性、そうですが、あるというか、ただちょっと人口が減っているというのもこれも否めない事実かなと思います。ただ農業に関しては先ほど話したようにその新規の参入者というのも相当います。それは草の会があるからということ で市独自でもですね、国の方の制度でも新規参入者とか応援する制度ってあるんですけれども、それにさらにより制度を良くしてといいますか、迅速に農家の方にその支援で新規就農者の農家の方に支援できるような形で輝き新規就農者応援給付金といいますか、そういう制度も独自のものもありますので、そういった中でそれはもちろん倉渕だけじゃなくて高崎市全体の農業者に影響支援できるものなんですけれども、そういう中でですね、なんとか農業者を増やしていきたい、後継者を増やしていきたい、農地を守っていきたいという部分もありますので、可能性とすれば、主とすればそういうさまざまな支援などをですね、これからも引き続き応援させてもらいながら、可能性というのをまた引き出していきたい、維持していきたい、そういうふうに考えております。以上でございます。
門倉委員長。
ありがとうございます。まあ、とにかくあの、倉淵の地域の倉淵農業の可能性っていうものについては、まあ、あるんだなというふうに思ってます。その源にあるのは倉淵の自然であったり、あるいは水であったり環境であったり、そういうふうに思うんですけど、その辺のことについてはあの今のその有機農法なんかも含めたことの可能性の中にどういうふうにあるというふうにお考えですかね。
農政部長。
はい、お答えいたします。まあ、倉淵、まあ、面積の8割以上は森林かなというふうに思いますので、本当に自然豊かな、また国道をここに通ってもらったりすると分かると思うんですけど、昔ながらの風景といいますか、そういうも残っている地域かなと思います。またそういう中でも半田米というのも、倉部長を特色する一つの農産物ではあったんですけども、やはり最近まあ、土日の農業を中心にする方だとかそういう方もいるので、やっぱ半田米から、まあ、半田米はまだ残ってるんですけども、コンバインといいますか機械化というような形でやって農業を維持していく、まあ、それも本当に大事なことだと思うんですけども、農業を維持していくという方もいらっしゃいます。まあ、ただ本当に倉淵の気候で育った野菜というのは美味しいとかっていう好評もいただいてますので、まあ、そういう自然の中で育ったものの野菜と、いうのはこれからの倉淵の特色であるかなというふうに思ってます。ただまあ、現在その、まあ、倉淵だけではないんですけども、ただ倉淵もそうなんですけども、気候の変動に相当影響を受けているかな、倉淵の農業も受けているかなというふうに思います。まあ、そういう中で農家の方は頑張っているんじゃないかなと思うんですけども、やはりその倉淵のいいところ、そういうところもこれからも守っていくためには、まあまあ、昔からある自然であったりだとか、まあ、頑張っている人もいます。農業者以外、農業者以外の人もいます。そういう自然であったりとか人であったりとか、あとはやっぱり人が手を加えて守っていかなくちゃいけないという部分もあるかな、人が手を入れることによって守れる部分というのもあるかなと思いますので、それ当然その政策的な部分だったりすると思います。そういったいろいろなものを融合しながらですね、クラブ中のまたそういういいところというのを守っていけたらいいかなというふうに思っています。以上でございます。
はい、
ハドクライン委員
ありがとうございました。
はい、他にありませんか。伊藤委員。
はい、先週この常任委員会で、行政視察をさせていただいて、3カ所で、それぞれ、大変参考になる先進事例も勉強させていただいたので、それぞれのテーマについて、本市の取り組みが、まあ、どういうふうになっているかというのを確認の意味で、質問したいと思います。最初に言ったのが大田区、東京都大田区で、ここは6号ベースという、まあ、いわゆるレンタルオフィスだとかシェアオフィスを格安で提供して創業者などの支援を行うという施設なんですけれども、当然本市にもかねてより産業創造館という、まあ、施設があって、最近私もご無沙汰して行ってないんですが、この産業創造館の現状の稼働状況であるとか、そこで行われているイベントがどういうふうに開催されているかについてまず教えてください。
産業政策課長。
はい、お答えいたします。産業創造館の、稼働状況につきましては、まずは新規事業や、創業を目指す、企業が、入居する、企業支援室の状況ですけれども、現在、13部屋、室すべて、入居いただいております。また貸し会議室の利用状況ですが、年間で約1000件、延べ利用者数で約2万人で推移しておりまして、企業の各種セミナーや会議の場といたしまして幅広く活用されています。次に産業創造館による支援活動やイベント等の開催状況ですが、企業家を支えましてアドバイスを行うインキュベーションマネージャーによる創業支援をはじめ、入居企業同士のミーティング、こちらも定期的に実施しておりまして、活発な支援活動が行われています。また産学官連携事業としての大学連携事例発表会ですとか、創業支援事業である高崎モーニングピッチを実施しているほか、指定管理者であります高崎商工会議所と連携しまして、創業やマーケティング等に関する各種セミナーも随時開催し、新規事業の創出や創業支援につなげているところでございます。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございました。まあ、フル稼働 しているということで、大変喜ばしいことだと思います。あのホームページを開いたら、あの、募集停止って書いてあったんで、一瞬どうしたんかなと思ったら、あのいっぱいだということですよね。はい、あの理解しました。あの大田区では、まあ、土地柄あそこはあのいわゆる製造業の中小企業が非常に多くて、その若手を支援しようということで、まあ、この施設も、まあ、格安でオフィスが借りられるだけじゃなくて、あの 3D プリンターがあの自由に、使えたりとか、であそこはあの宇宙産業だとか素材産業だとか、新しいソフト開発とか、まあ、いろいろ、支援しているというお話を聞いてきました。まあ、本市としても、まあ、これからの在り方が出てくると思うんですが、今後の在り方についてちょっと教えていただければと思います。
産業政策課長。
お答えいたします。今後の創業支援といたしましては、産業創造館で実施しておりますインキュベーションマネージャーによる無料相談のほか、イベントやセミナーの実施、また企業支援室の提供などを継続して実施しまして、事業の立ち上げから成長までを支援してまいります。また資金面の支援といたしまして、本市独自の手厚い制度として融資にかかる保証料を全額補助する創業者融資保証料補助金や、5年間の利子補給を行う利子補給金がございまして、これまでも大変多くの創業者にご利用していただいているところでございます。今後も産業創造化による創業支援と創業者向けの資金支援を継続していくとともに、最近では創業セミナーの参加者が増加傾向にありますので、創業支援のニーズを的確に捉えまして、新たな支援制度の導入についても検討を進めてまいりたいと考えております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、ありがとうございます。まあ、大田区でもそのインキュベーションという言葉とコーディネートという言葉が出てきて、やっぱり金融機関へ のつなぎだとか、あとあるいはあの、マスコミだとか、そのいわゆる発信する情報発信のコーディネートも非常に積極的にやっているということで、ぜひ本市でもこれからもしっかり取り組んでいただきたいと思います。続いてよろしいですか。続いてあの有害鳥獣対策ということで、訪れたのが下関市で、まあ、下関市でもあの、まあ、熊はほとんど出ないらしいですけども、鹿やイノシシによる、農業被害が、続いていると、まあ、いうことで、まあ、あの捕獲事業をいろいろな形で支援をしているということだったんですが、あの素朴な疑問で、まあ、高崎でも、イノシシ、シカ、クマ、捕獲をされていますが、どういう形で処分をされているのか、まず教えてください。
農林課長。
はい、お答えいたします。有害鳥獣として捕獲した個体の処分方法につきましては、原則高浜クリーンセンターや吉井クリーンセンターで焼却処分をしておりますが、捕獲場所の地形や個体の大きさ等搬出が困難な場合に限り、衛生面や周辺環境に配慮し適切な方法で埋設処分も行っております。なお条件を満たし速やかに食肉加工施設へ持ち込める鹿に関しては、ジビエとして活用しております。以上でございます。
伊藤委員。
はい、あの今ジビエという言葉をいただきました。あの下関でもまあ、捕獲狩猟される方 そのメンタルの問題だとか、あるいはその、その動物、捕獲個体の、まあ、有効活用というか、まあ、よく言うあの命をありがたくいただくという意味で、あのジビエセンターというのを、設けて、まあ、小規模なんですけれども、毎日十数頭 その、鹿や、なんだっけ、鹿と何でしたっけ、イノシシを、まあ、食肉加工、しているのをあの市が、事業として支援しているというのが、あったんですけれども、まあ、本市でも、やっぱり結構出ているので、このジビエっていうのは、まあ、一時流行でもありましたけれども、あってもいいんじゃないかと思うんですが、これに対しての、農政部の考え方を教えてください。
農林課長。
はい、お答えいたします。捕獲鳥獣のジビエ活用は鳥獣被害対策の推進と地域資源の利活用という面からも有効な手段であると認識しております。 福島第一原発の事故以降、福島県をはじめ本県を含む 10県において野生鳥獣肉の出荷制限が指示されておりましたが、令和5年8月18日に出荷制限が一部解除となり、群馬県が定めた出荷検査方針に基づき対象施設で取り扱う鹿については全頭検査を実施し、放射性物質が基準値を下回っていることが確認できたものに限り出荷することが可能となりました。これを受け、本市におきましては事業者、群馬県及び関係市町村とともにジビエコンソーシアムを組織し、捕獲された野生鳥獣をジビエとして有効活用する取り組みを実施しております。なお、イノシシに関しては豚熱の感染拡大防止の観点から群馬県ではジビエ利用には至っておりません。以上でございます。
同意。
はい、ありがとうございました。すみません、ジビエコンソーシアムという組織自体、私はすみません不勉強で、知りませんでした。まあ、いずれにせよ、ジビエの活用については、私は例えばクラブチだとか浜湯山荘でその宿泊者に提供するのに、海産物を、ね、海のものを出すよりも、地元で採れた、ジビエですというのを売りにしてもいいんじゃないかと個人的には思ったりもしていますので、今後の検討をよろしくお願いしたいと思います。もう一つよろしいですか。もう一箇所行ったのが、福岡県の大野城市でちょうど、地震も一部あって大変だったんですけれども、この大野城市では福岡市と合同で、エコチャレンジ、という取り組みをしています。まあ、いわゆるゼロカーボンシティの宣言を行って、市として、将来的に、カーボン排出をなくしていくという取り組みの中で、そのエコチャレンジというのがあって、それは市民の皆さんが、例えば地産地消の食品を、一定数買うとか、あるいは省エネ家電を、取り入れるとか、自家用車じゃなくて、自転車や徒歩で移動した場合に、ポイントを付与して年間最大5000ポイント、市から、ポイントが付与されるという、まあ、意識啓発ということだと思うんですけれども、そういう活動が行われています。本市としてもさまざまな環境部の方でいわゆる、地球温暖化対策だとか環境意識だとか気候変動対策として、啓発活動を行っていると思うんですが、まず、今本市で行われている中身についてご説明お願いします。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。市民の皆様に環境問題に関心を持っていただき、身近なエコ活動の実践につなげていただくため、ゴミの減量化や脱炭素社会をテーマとした出前講座や高浜クリーンセンターの見学会を実施しております。また涼しい場所を共有する県の事業群馬クールシェアスポットには市内の115施設が登録されております。今後もこれらの取り組みについて継続的な周知と啓発に努めてまいります。以上でございます。
同意。
はい、ありがとうございます。大野城市は、カーシェアリングで電気自動車を50数台入れたり、水素自動車なんかも、取り入れたりして非常に先進的なんですが、私が一つ関心したのは通年エコスタイルのナチュラルビズということで、市の職員が率先して、エコ活動を市民に PR しようという意味で、このなんだっけ循環型社会なんとか化っていうかが推進母体となって、我々もクールビズを、やっています。で、最近は職員の皆さんも、ポロシャツなら OK ということで少しずつ緩くなっているんですが、大野城市行ったら課長さんが T シャツで、出てきて、無地の T シャツは OK なんだそうです。で、私、そこで視察で質問をして、市民の皆さんからの反応はいかがですかって聞いたら、おおむね良好だと、いわゆるそのエコを意識してそういう、スタイルをしてあえてしているということを PR しているので、市民の皆さんからほとんど抵抗なく窓口業務でも簡素の格好で、対応できているという、話がありました。私はできれば本市でも、 ユニフォームの話になっちゃうと所管が変わっちゃうんですけども、ここは環境部に頑張ってもらって、町内率先垂範という意味でそういう活動をやってもいいんじゃないかなと思うんですが、その辺についてご見解があればお願いします。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。本市では職員の通年ポロシャク着用をはじめとする軽装勤務を実施しておりますが、さらなる省エネや環境負荷低減の観点からナチュラルミの実施について町内関係部署と協議し研究してまいります。以上でございます。
伊藤委員。はい、すいません、難しい質問で、市民の意識啓発というのは簡単ではないというふうに私も認識しています。まあ、大体地球全体の温暖化の問題は地球全体の規模の問題で、まあ、一番 CO2 を出しているアメリカや中国が前向きではないし、正直言って日本政府も後回しで積極的に取り組んでいるふうがありません。ただその中でも私は地方自治体がやれることっていうのは、あるというふうに考えています。それはやっぱり市民の皆さんが、意識としてこのまま、惰性的に地球温暖化を許したら私たちの将来が大変なことになるという気持ちを持つことによって、まあ、政治も動くんじゃないかなというふうに考えておりますので、これか大野城市も決してうまくいってないんだそうです。なかなかそのエコチャレンジも登録数がなかなか増えなくて逆に予算が減ったなんていう話もありましたけども、ここはぜひ粘り強く、取り組んでいただくようお願いして終わります。
他にありませんか。中村委員。
まあ、令和2年7月に 市内で首垢やかみ切りの発生が確認をされて以降、まあ、防除対策としても本市でもスプレー式の殺虫剤とか、まあ、防虫ネットの配布なんかを実施している、まあ、ようなんですけれども、まあ、これまでの配布実績についてお伺いをいたします。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。本市では議員さんのお話にもありましたように首垢やかみ切り拡大防止のため民内向けに殺虫剤及び防虫ネットの配布を行っております。申請件数は令和7年度の36件に対し今年度は7月末時点で89件と大幅に増加しております。市内での被害が増加傾向にあることを受け今後も民営地の支援を継続するとともにさらなる対策強化に努めてまいります。以上でございます。
中村委員。
はい、まあ、ありがとうございます。まあ、昨年度に比べて、まあ、本年度、まあ、倍以上になっているということで、まあ、市民の皆さんも気にされている方が、まあ、多く出てきているのかなと思っております。まあ、その中で、まあ、今月からですね、まあ、本市においては首垢ハンター報奨金制度というのが、まあ、昨日から、まあ、始まっておりますけれども、まあ、市民の皆さんからの反響がもしあればお伺いしたいと思います。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。本市における首垢つやかみ切り対策の一環として捕殺した成虫1匹につき300円相当の宅先通貨を交付する首垢ハンター報奨金事業を昨日8月3日から開始いたしました。初日となります昨日の実績におきましては申請件数が67件、持ち込まれた成虫は1170匹、交付額は35万1000円でございます。申請場所の内訳といたしましては本庁が28件604匹、
藤岡原
倉部市所が0件、三郷市所が2件9匹、群馬市所が13件228匹、新町市所が11件229匹、春名市所が2件17匹、吉井市所が11件83匹となっております。またお一人での最多持ち込み数は284匹で8万5200円分を交付いたしました。なお報奨金の交付にあたりましては高崎通貨を付与した専用カードにてお渡ししております。以上でございます。
中村委員。
はい、ありがとうございます。まあ、1日で、まあ、35万1000円も交付されているということで、まあ、今月いっぱいということですけれども、まあ、あっという間に、まあ、予算も額に達してしまうのかなという感じがいたします。全体的に見ても、まあ、本庁舎以外でも、まあ、支所においてもまんべんなく、まあ、持ち込まれているということですので、市民の皆様の皆様からの、まあ、ちょっと、ごめんなさい、皆様からの、まあ、意識の高さが、
まあ、あると思います。で、まあ、そこでちょっとその、確認なんですけれども、まあ、先ほど、まあ、電子通貨のカードということでお話があったんですけれども、あ、カード、まあ、電子通貨ですか。で、まあ、電子通貨を利用していない、例えば高齢者とか、まあ、お子さんが、まあ、持ち込むこともあるかなと思うんですが、まあ、そういった場合、まあ、どのような配慮を行っているのかお伺いしたいと思います。
あ、曽根副市長。
はい、総務部のデジタル化の方で担当して、まあ、電子通貨の導入を進めたわけなんですが、まあ、環境政策課長、情報政策課長だったのでよく知ってると思うんですけど、一応所管は私の方ということで代わりにお答えさせていただきますが、今回、昨年、まあ、事業者の撤退によりまして宅崎通貨がですね、一時中断しまして、この4月から新しい事業者との契約によりまして、準備をしてまいりました。電子地域通貨につきましては7月1日から出産祝い金等で、交付が始まっておるんですが、その際にですね、今まではカード式というものがなくて、すべてスマホでの取り扱いになったんですが、これはやはり高齢者の方ですとかデジタルに弱い方にとって、スマホを持たない方についての交付というのがちょっとデメリットになっていたところなんですね。で、カード式にしたということはですね、お年寄りでも、まあ、スマホをお持ちでない、そういったアプリをお持ちでない、入れられない方でもですね、そこに、まあまあ、イメージとすればスイカとかテレフォンカードのようなイメージでいいと思うんですけど、それをお店に行って逆にそのコードを読んでいただくことによって使えて、そういうチャージがだんだん減っているというようなカードというものを今回並行して使えるように用意しております。これによりまして、スマホですとか持たない、例えば小学生にじゃあ電子通貨が交付しようとしても、まあ、親御さんには交付できますけど小学生には交付できないということも、まあ、場合によれば直接交付もカードをお渡しすることによってできる、お年寄りにも、交付できるということで、より今後ですね、電子地域通貨、高崎通貨の展開が、まあ、いろんな施策に、展開できるような可能性があるように、思っております。以上です。
中村委員。
はい、副市長からご答弁いただきましてありがとうございました。まあ、ご配慮いただいたということで、まあ、カード式にしていただいたということは理解いたしました。まあ、そのな中でですね、ちょっと、まあ、要望というかさせていただくと、まあ、カード式の場合ですね、まあ、中身をちょっと確認したところ、利用できる店舗数が、まあ、カードと、まあ、アプリですと、まあ、利用できる店舗数に違いがあるみたいなんですね。まあ、そういった場合においても、まあ、カード式の方がちょっと利用できる店舗数が少ないということも確認しておりますので、まあ、今後ですね、まあ、そういったカード式の電子通貨配布する際には、まあ、丁寧なまあ、アプリと連携すると利用できるまあ、店舗数も増えるということで聞いておりますので、お渡しするときには、まあ、丁寧なご説明もしていただきながらご対応いただければなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
他にありませんか。丸山委員。
環境面をお聞きしたいんですけれども、医療関係者から、まあ、長年の懸案でありました紙おむつの廃棄というふうな部分で、まあ、非常に医療福祉系困ってたんですけれども、まあ、昨日から高浜で、受け入れが OK というふうなことを聞いたんですけれども、今までの経緯と結果についてちょっとお知らせいただければというふうに思います。
一般廃棄物対策課長。
はい、お答えいたします。環境省からの通知で、一般廃棄物ということに使用済み紙物は令和2年の時になっていたんですけれども、高崎市は間接性のものもあるということで産業廃棄物として取り扱っておりました。でこの度ですね、医療機関さんですとか、あとは施設の方から一般廃棄物として取り扱ってほしいというお声をたくさんいただきまして、取り扱いの変更を、まあ、今月の昨日からですね、3日から変更することといたしました。以上でございます。
丸山委員。
あの長年の懸案であった、まあ、医療福祉系の、まあ、事業者から、まあ、本当に良かったというふうなことで、あの喜びの声をいただいているのでご紹介させていただきました。ありがとうございます。
はい、他にありませんか。高橋副委員長。
はい、多分最後だよね。あの私からもちょっと首輪勝也の関係でお伺いをさせていただきたいというふうに思います。まあ、あのこの首輪勝也、まあ、所管といえばね、これ全部の常任課にまたがっちゃうのかな、あの環境、市民経済だけじゃなくって、まあ、都市整備もあるし教育委員会等々もあるというふうに思うんですが、あの、まあ、いずれにしても議員同士でも話が出るんですけど、かなり被害が拡大しているよねという状況であるというふうに思います。でまずですから冒頭まず執行部の方で、現状の被害状況の把握はどの程度進んでいるのかお伺いをさせていただきたいというふうに思います。
環境政策課長。
はい、環境政策課から私有施設を民用地部分についてお答えさせていただきます。本市では令和2年7月に初めて首輪勝也カミキリの被害が拡大されました、確認されました。本年5月に実施した私有施設の被害簿調査におきましては、桜や梅など9078本のうち1120本が同害虫の被害を受けていることが判明いたしました。これに対し私有施設の被害簿につきましては、薬剤の時間注入を実施するとともに、民有地におきましても申請に基づき薬剤や防虫ネットの無償配布を行っております。また先ほどお話もありましたが、昨日から首輪ハンター奨励金事業を開始し、捕殺した成虫1匹につき300円の報奨金を高崎通貨で交付するなど、市民の皆様のご協力も仰ぎながら多角的な防除に努めております。以上でございます。
川州副委員長。
はい、はい、あのまあ、5月で1120本ですか、もう今それどころじゃないというふうに私は思っているんです。で実はですね、あの具体的に私の地域の公園でも首輪勝也にかえられました。で先週の日曜日、たまたま私はカラスガ緑地でちょっとプライベートなことがあって、聖橋のところのバーベキュー広場ですかね、あの辺もちょっと立ち寄ったんですけど、たまたまそこに市の職員の方がいらっしゃいまして、見て回ったらあの辺の桜の木みんなやられてますね、全部やられてます。でなぜかっていうと、あのフラスっていうのが出るじゃないですか、あれ首輪勝也のフラスはもう全然違うんですね。あの昔からのカミキリムシ系っていうんですかね、そういうのはまあ出るんですけど、もう量が違います。ですからもうあれを見た時に、これはとんでもないことになってるなというふうに私は思いました。で、あのまずそうなってくると、もうあのちょっと分けてあのお伺いしますけど、まず今薬剤の時間注入で成虫の駆除を図るという対策を取るんだというふうに言ってました。まあその通りなんでしょうけど、市の職員がやるんですよね。あの本数をどんな体制でまずやるんでしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。あの議員さんおっしゃられましたように、あの市の職員でやっていただく部分が4割ぐらいで、あとは委託でやるという形になります。時間中には。以上でございます。
はい、高橋副委員長。
はいはいはい、
あの、まあ、全て市の職員じゃないですよと、委託業者にも頼むんですよ。分かりました。そうするとですね、今度はまあ、梅桜の木、まあ、時間注入で成虫の駆除を図るんですけど、まあ、それでもダメな場合伐採になると思うんですけど、その伐採の基準というものはどういうものなんでしょうか。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。あの伐採の基準ということに関しては、市一律のものというのはあの定めておりませんで、あの、まあ、各所管と、まあ、先ほど議員さんの方からも話がございましたが、 所管によって、まあ、適切な判断を、まあ、していただくという形になっております。以上でございます。
高橋副委員長。
ちょっと待って、所管によって適切な判断って樹木でしょ。兵頭、樹木だから一定レベルのことはあるわけですよね。あ、
兵頭副市長。
私の方から公園のですね、例を参考にですね、お話をさせていただきたいと思います。公園につきましては皆さんご存知の通り、小さな公園、5カ年計画の中で公園にあります、まあ、樹木、これをすべてですね、樹木市の診断を仰いでおります。まあ、そういった中で、そういった中で、被害がですね、どの程度進んでいる、まあ、この木は樹幹中でも大丈夫だよね、まだ樹幹中にもいらないよね、これはもう伐採しなきゃならないよねっていう、まあ、そういう判断もですね、いただいているところでございます。一概に、その他の周囲施設、例えば学校施設でございますとか社会教育施設でございますとか、まあ、そういったところを全てですね、樹木医さんに見ていただければよろしいんでしょうけども、これも結構時間と労力かかりますので、そういった講演を中心にですね、やられた事例をですね、参考にしながら、ここはもう伐採しなきゃダメだよと。で、今その対策もですね、実は来年度の予算編成に向けてですね、この辺を重点化をしてですね、やっていこうということで、今取りまとめをさせていただいているところではございますけれども、これからやっていかなければいけないのは、確かにその防除という観点も必要なんですが、もう実際に、もうダメだよねっていうとも相当数発見をされているわけでございます。まあ、こういったものにつきましては、まあ、当然その伐採という、まあ、最終手段でですね、対応を図っていくというふうなことも必要になってくるのかな。まあ、その伐採をする際にはやはり高崎の桜というものをなくしてはダメだということで、その捕食、まあ、そことですね、セットでやっていかなければいけないよねということで、これも当然公共施設については捕食をですね、前提にやっていくんですが、民有地の桜についてもですね、やはりそれなりに支援をしていかなければならないのかな。まあ、その際には例えば今申し上げました伐採とですね、捕食をセットでやっていただく、まあ、そういったものについてですね、市としても支援をしていくと、まあ、そういう組み立てをですね、今やらせていただいているところでございます。一律に、これは伐採しなきゃダメ、まあ、そういう基準というのがですね、なかなかこう判断しづらいというところがございますが、まあ、講演の例を参考にしながらですね、我々も専門家の意見を聞きながら対処してまいりたいなというふうに考えておりますので、よろしくどうぞお願いします。
はい、高橋副委員長。
はい、ありがとう。はい、副首ありがとうございます。私がなぜ伐採という言葉を使ったかというと、今副首相の方から伐採と捕食をセットでという言葉がありました。その通りだと思います。要は、ね、高崎の桜の木がなくなっちゃう寂しいよねということなんで、となると高崎にも桜の名所があるわけです。例えば観音山だとか城址公園なんか、その辺では確認できてるんですか。
兵頭副首相。
城址公園につきましてはですね、もうすでに確認はされております。で、まあ、城址公園の場合に議員さんも多分ご存知だと思うんですが、まあ、健康そのやられていない桜であっても、まあ、相当数年数経っておりますので、うん、いわゆるは老木、まあ、それで徐々にですね、枯れ始めてきているという、まあ、そういう事例もございます。ただ高崎の名所でございますので、かといってその城址公園のですね、いわゆるお堀の築堤、あれは文化財になっておりますので、うん、あそこを掘って桜を植えるっていう行為がですね、なかなかその文化財保護の観点からですね、難しいというような、まあ、そういったところもございますので、うん、今その辺をですね、文化財保護課にもですね、お知恵をいただきながら、まあ、どういう形で捕食をしていくか、相当ですね、お堀渡りにつきましては 植え替えをしていかないと将来的にですね桜がなくなってしまうのではないかなという心配をしているところでございますので、その辺も先ほどの充電事業の中でしっかりとですね対策を取っていきたいなというふうに考えております。観音山につきましては、私有の部分は、よろしいんですが、いわゆる民有地というか、そういったところにつきましてはですね、調査も、全数、調査というのはなかなか難しい部分があるんですが、あの辺がやられてるよね、ここら辺がやられてるよねっていうところまでは、調査の方を進めているところでございまして、全部できればよろしいんですけども、民有地の部分につきましては先ほど申し上げましたように、民有地のその桜の捕食、伐採捕食、そうした部分もですね、その重点事業の中で今組み立てをやっておりますので、もし詳しいことはもうしばらくお待ちをいただければなというふうに考えておりますので、よろしくどうぞお願いします。
高橋副委員長、
はい、ご丁寧に副市長ありがとうございました。ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。で最後にもう一点だけ お聞きたいんですけど、今夏休み中でございます。子どもたちも元気で、はい、飛び回っている子も多く参見されるわけでございますが、先ほど冒頭に言いましたように、フラスというものが首輪かつの矢の場合本当すごいですね。もう見た瞬間気持ち悪いっていう感じになっちゃうんですけど、あのカミキリムシは人体への影響っていうのは考えられないんですか？それについてもし分かっていれば教えてください。
環境政策課長。
はい、お答えいたします。現在のところ市内におきまして人への被害は報告されておりません。また同害虫に毒性はなく、触れたことによる健康被害の恐れはありません。ただし顎が発達しているため、素手で捕まえようとすると噛まれて痛む場合がございますのでご注意ください。以上となります
。高橋副委員長、
はい、お願いします、ね、はい、毒性がないということが、ね、確認できたのは安心しました。はい、以上でございます。
はい、他にありませんか？
なし、
はい、なければ、以上で本日の市民経済常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でした。